ばあば助けて、そう電話をかけてきたあの子の声が、今でも忘れられない。ある日、真夏の炎天下、小学1年の孫のエミが、一人で家の外に置き去りにされた。ママは一緒に行こうって言ってたのに、私が乗る前に出て行っちゃった。エミはそう言って、大泣きし、今にも倒れそうな状況だった。玄関には鍵がかかっていて、中には入れなかった。鍵を持ってるのは、両親だけで、小学1年のエミにはどうしようもない状況。エミの実の母親は、病気で亡くなっていて、再婚して義理の母ができた。義母も私の息子も、再婚してからは、エミの世話を、ほとんどせず放置していたらしい。今更ながら知った事実に、もっと早く知っていたら、助けてあげられたのに、と悔やまれてならなかった。再婚後は、新しくできた義理の姉の B 子とも、一緒に暮らし始めた。姉は頭が良くて見た目も良く、両親から可愛がられていたそうだ。でも B 子は、両親に代わって、エミを本当に大切にしてくれていた。エミが放置されたと気づくと、両親の隙をついて、B 子は空港から全力で戻ってきた。見知らぬ大人に、道を聞きながら、何度も乗り換えて、家に戻ったそう。でも鍵はなく、外はとにかく暑い。二人は近所のコンビニで、お小遣いを使って水を買って、イートインで涼もうとしたんだけど、長居したことで、店員さんに、出ていくように言われてしまった。困り果てた B 子が、勇気を出して、私に電話をしてくれた。2年ぶりにやっと聞くことができた声に、思わず涙が出たんだけど、助けて、と言われて本当に驚いた。私はすぐ車を出して、迎えに行くことに、どうしてこんな暑い日に、外にいるの、そう叫びながら、二人を車に乗せた。冷房の効いた車内で、ようやく、二人の表情が和らぎ、私もやっと安心することができた。私が、家に行きたい、と二人に聞くと、行きたい、とすぐに帰ってきた。そこで私は家の鍵を渡し、必要なものをすべて取りに行かせた。二人は改めて車の中で、これまでのことを、少しずつ話してくれて、もっと早く気づいてあげればよかったね。ごめんなさい、と私は謝りながら、これからは二人を必ず守ると心に決めた。家に着くと、冷たいそうめんと煮物を出し、よく頑張ったね。これからはバーバが二人を守るよ、と言って抱きしめた。二人は大号泣しながら、抱きしめ返してくれた。数週間後、息子たちが、旅行から帰ってきて、うちに怒鳴り込んできた。
俺の家に何したんだ、返せよ。
実は旅行中の間に、息子たちの家を取り壊し、更地にした。あの家も土地も、実は私の名義、孫たちのためを思って、家を譲ってあげていたのだ。私は、あの土地も家ももともとは私のもの、好きにしていいでしょう。それにあなたたち、旅行中に一度でも子供たちを探したの、と伝えると、二人は顔を赤くしながら、
二人で旅行したかったんだよ、新婚旅行みたいなもんさ、
と激怒。最初からそう言ってくれれば、喜んで預かったのに、あの子たちは、炎天下で放置されてたのよ、何週間もどうするつもりだったのよ、と私が本気で怒ると、二人はだんまり、そして、孫たちは私が育てます。あなたたちには親の資格なんてありません。私が死んだら、遺産は孫たちに半分ずつ渡して、あなたたちには、一銭もあげません、と言い放った。二人は、
俺たちにも遺産の権利がある、
とかいろいろはめいていたけど、今回のことを自走に言ってもいいのよ、と言うとすごすごと帰って行った。いきなり家も子供も、亡くなってしまった二人は、喧嘩が絶えず離婚、一冊を知る周りからは敬遠され、孤独な毎日を送っているらしい。そ知らぬ顔で息子たちの会社に、引き取った孫の件で伝えたいことがある、と電話をしてやったので、会社でも肩身が狭い思いをしていると、風の噂で聞いた。それから数年が経ち、エミは看護学校を卒業して、立派な看護師に、B 子も大手企業に就職して、立派な社会人になっている。あの時、あの電話がなければ、どうなっていたか、考えるだけでも恐ろしい。